今度は常任委員会の審査についてお伝えします。各常任委員会を開き、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長が20日の本会議において報告しました。はじめは総務常任委員会です。6年度一般会計補正予算、盛岡市市税条例等の一部改正など議案37件について審査しました。審査の過程で大雨災害復旧にかかる補正予算計上の内訳と積算根拠、次期総合計画の基本構想の内容や議員報酬の期末手当改定などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第172号、盛岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、質問と答弁は次の通りです。問い、7年度予算のマイナス 8% シーリングもあり、盛岡市の厳しい財政見通しの中で議員の期末手当を引き上げる判断をした理由は。答え、盛岡市の中期財政見通しなどで財政状況が厳しいことは承知していますが、これまでも国や岩手県、一般職の改定状況を勘案し行ってきたところであり、今回も岩手県では改定が、国では引き上げが見込まれるため改定を行うこととしたものです。総務常任委員会でした。次は教育福祉常任委員会です。6年度一般会計補正予算など議案24件について審査し、いずれも可決すべきものと決まりました。また新規請願4件及び継続審査中の請願3件を審査し、2件は採択すべきもの、3件は不採択とすべきもの、2件は引き続き調査検討を要するため継続審査と決まりました。議案第171号、令和6年度盛岡市一般会計補正予算第7号、質問と答弁は次の通りです。問い、原油価格などの高騰による生活困窮世帯への灯油購入費などの助成金の速やかな実施が望まれますが、支給までのスケジュールは。答え、プッシュ型による支給を予定しており、7年1月10日頃に対象者にお知らせを送付します。盛岡市で支給口座を把握している対象者には、支給する口座をお知らせに記載し、その後、口座変更などの申し出期間を10日間ほど設け、1月末には支給したいと考えています。教育福祉常任委員会でした。続いて、産業環境常任委員会です。盛岡市市税条例等の一部改正、サンライフ盛岡の管理を行う指定管理者の指定機関の変更など、議案8件について審査しました。審査の過程でサンライフ盛岡の指定管理者を公募ではなく指定期間の延長とする理由などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第156号、サンライフ盛岡の管理を行う指定管理者の指定期間の変更について、質問と答弁は次の通りです。問い、サンライフ盛岡の管理を行う指定管理者を、公募ではなく、現在の指定管理者の指定期間を延長とすることとした理由は。答え、指定管理者制度に基づく総括評価として、2年度から4年度の評価を行い、コロナ禍でも新たな利用者の開拓による利用料金収入を確保したことや、 駐車場の区画線を見やすい色に変更するなど、利用者へのきめ細かなサービスを行っていることなどを評価しました。産業環境常任委員会でした。代わって建設常任委員会です。6年度一般会計補正予算、民事調停の申し立て及び調停不成立等の場合における訴えの提起など議案9件について審査しました。審査の過程で道路除排雪にかかる予算要求の方針や岩手公園の管理内容と現状などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第105号令和6年度盛岡市一般会計補正予算第6号質問と答弁は次の通りです。問い、道路除排雪予算を12月になって補正予算に追加計上した理由は。答え、11月19日に国が発表した3ヶ月予報から盛岡市の降雪が増えると予想し、増額補正を計上しました。これまで気象予報により補正計上をしたことはなかったですが、今後も降雪に関する気象予報を把握しながら必要な補正予算を計上し、市民が生活する上で困らないような除雪に取り組みます。建設常任委員会でした。以上、常任委員会の審査についてお伝えしました。